こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スグロービス MBA キーワードフレームワークベスト100は、経営大学院を運営するグロービスがビジネスで頻繁に用いられる代表的な思考法分析枠組みを一冊に整理した実務書である。個別の業界知識や流行語を集めた用語集ではなく、複雑な経営課題を分解し、論点を整理し、意思決定や対話の土台を作るための型を参照できるようにすることが目的となる。扱う領域は、問題解決、経営戦略、マーケティング、組織、人材、会計、ファイナンスなど、MBA 教育で接続される主要分野に及ぶ各フレームワークを暗記することよりも、課題に応じて適切な視点を選び、分析結果を行動へ結びつけることに重点がある。初学者には全体像を与え、経験者には議論や資料作成の際の確認用リファレンスとして機能する構成の本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、問題を解く前に構造化するための論点設計。本書の中心的な価値は、答えを急いで探す前に問題そのものを扱える大きさへ整理する視点を提供する点にある。事業上の悩みは、通常売上が伸びない、組織が機能しないといった曖昧な表現で持ち込まれる。しかし、そのまま対策を列挙すれば、症状と原因、事実と解釈、優先順位の異なる論点が混ざりやすい。ロジックツリー、仮説思考、PDCA といった問題解決に関わる枠組みは、何を分けて考えるか、どの情報を確かめるか、次に何を実行するかを明確にする補助線となる。重要なのは、フレームワークが自動的に正解を出すわけではないことである。分解の切り口が目的に合っているか、重複や見落としがないか、検証可能な仮説になっているかを点検する必要がある。本書は、分析を網羅的な作業に終わらせず、意思決定に必要な論点へ収束させるための共通言語として、こうした型を位置づけている。次に、外部環境、競争、自社資源を結びつける戦略分析、経営戦略のフレームワークは、外部環境の変化を眺めることと、自社が実際に取れる選択肢を結びつけるために使われる。本書で参照される代表的な枠組みには、ゴーフォース分析、スンシー分析、SWOT 分析などがある。PST は政治経済社会技術の大きな変化を捉え、ボーフォースは業界の収益構造や競争圧力を検討し、サンシーは顧客競合自社の関係を比較する。 SWOT はそれらの観察を強み弱み機会脅威という戦略課題に接続する役割を持つ。ただし、これらを順に埋めるだけでは戦略にはならない。例えば、市場機会が大きくても自社の資源や能力で優位を築けないなら、投資の優先順位は変わる。本書を使う際には、分析結果をどの顧客に、どの価値をどの仕組みで提供するのかという選択へ戻すことが重要である。複数の枠組みを併用することで、環境分析と競争優位の議論を切り離さずに考えられる。さらに、顧客価値から施策へ落とし込むマーケティングの見取り図。マーケティング領域で本書が示すのは、販売促進の技法だけではなく、顧客を理解し、提供価値と市場での位置づけを設計する一連の考え方である。STP は、市場をどのように細分化し、どの顧客層を標的に選び、競合と異なる位置をどう定めるかを整理する。 4P はその方針を製品、価格、流通、販促という実行要素に展開する際に役立つ。両者を分けて扱う意義は大きい。施策の議論から始めると、広告や値引きといった手段が目的化しやすい一方、標的顧客と価値提案が明確なら、各施策の整合性を評価できるからである。また、顧客ニーズを固定的な属性だけで判断せず、購買に至る状況や便益、代替手段との比較を考える必要もある。本書の枠組みは、顧客理解を調査項目の羅列にせず、事業の選択へ変換するための道具である。特に新商品企画や既存事業の立て直しでは、誰に何を売るかという前提を明文化することが、実行段階の迷走を減らす、そして組織人材を戦略実行の条件として捉える視点。優れた戦略や企画であっても、実行する組織の役割、権限、評価、育成が噛み合わなければ、成果は安定しない。本書が組織人材の枠組みを戦略やマーケティングと並べて扱う意義は、組織課題を人の意欲だけに還元しない点にある。組織構造、業務プロセス、意思決定の仕組み、企業文化、人材マネジメントは相互に影響する。例えば、部門間連携の不足は協調性の問題として片付ける前に、目標設定や情報共有、責任分担、評価基準が分断を生む設計になっていないかを検討すべきである。 3S のような枠組みは、戦略、組織構造、制度、スキル、価値観などの整合を点検する助けになる。ただし、組織を性的な図として扱わないことが必要である。事業段階や環境変化によって求められる統制と自律の度合いは変わる。本書の整理を教えれば、抽象的な組織改革をどの要素をなぜ変えるのかという検討可能な課題へ置き換えられる。最後に、 会計ファイナンスを意思決定の共通尺度にする会計ファイナンスのフレームワークは、数字に詳しい専門部署だけの道具ではない。新規事業、設備投資、価格改定、撤退といった判断では利益、資金繰り、資本効率、投資回収を区別して考える必要がある。本書が扱う主要な概念は損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の関係を理解し、事業活動がどのように財務結果へ現れるかを読む土台となる。売上が増えても回収前の売掛金や在庫が膨らめば資金は不足しうる。また会計上の利益が出ていても投下した資本に見合う収益を得られているとは限らない。 NPV や IRR などの投資評価の考え方は将来の便益と現在を比較する際の規律を与える。もちろん数値化しにくい戦略的意義やリスクを無視して良いわけではない。それでも前提条件を明示し、代替案を同じ尺度で比べることで印象論に偏った議論を抑えられる。本書は財務を結果報告ではなく経営判断を検証する言語として活用する視点を示す。結論として、本書は経営企画、営業マーケティング、事業開発、管理部門などで課題を短時間に整理し、他者と認識を揃えながら判断したい読者に適している。 MBA の学習を始める人には分野横断の地図となり、すでに実務経験がある人には会議設計、提案書作成、部下との問題整理で使う概念の再確認となる。特に有用なのは戦略、顧客、組織、財務を別々の専門領域として閉じず、同じ経営課題を異なる角度から検討できる点である。例えば新規事業なら市場性だけでなく競争優位、実行体制、投資採算までを連続した論点として扱える。他のビジネス用語集や個別フレームワーク解説書と比べた際の特徴は、網羅性そのものよりも MBA で重視される主要領域から品質の型を選び、実務で参照しやすい形に集約していることにある。ただし枠組みは現実を単純化するためのモデルであり、機械的な適用は誤った安心感を生む。利用目的に合う型を選び、現場の事実で仮説を更新し、最終的には具体的な選択と実行へつなげる必要がある。その前提を守れば、本書は知識の暗記帳ではなく、考える質と対話の質を安定させる実用的な基盤になる。ご支援いただける場合はグロービス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。